大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく。大岩健一です。8月最後の土日、週末を迎えましたけども、ここ 2,3 日は蒸し暑さがぶり返してきて、汗だけはよくかくんですけどもね。そうそう、汗といえば甲子園の高校野球。この8月は雨がたくさん降って順延っていうことも多かったんですけども、いよいよこの土日で準決勝決勝とクライマックスを迎えるわけですけどもね。勝ち残ったのは西日本のチームが多いですね。今年は顕著に聖光東帝という勢力でしょうかね。私テレビの中継を見ていまして、おお、最近はこういう名前の選手もいるんだと何人か気になってからですね、出場している選手の名前をチェックして見ているんですけどね。いやいや、高校野球版キラキラネームとも言えるような名前がいくつかありましたよ。例えば球を打つと書いてキュータ君とかね。甲子園の甲子、木の絵ねと書きますけども、その後ろに一郎二郎の郎と書いて甲子郎君とかね。そうそう、一塁二塁の塁君という名前も2人ほどいましたけども、まあこれはバスケットボールの八村塁選手が有名ですからね。今はもう決して珍しくないのかもしれませんけども、まあ名前というのは生まれた時に親がつけるもんですから、当然お父さんがかつて高校球児で、誕生した息子にも野球を仕込んで、できたら甲子園の舞台に立ってもらいたいなんていう願いを込めてつけたんだと思うんですけどね。ということは各県の予選で負けてしまって甲子園の土を踏むことができなかった生徒の中にも、そういう名前のついた男の子がたくさんいるんじゃなかろうかと想像できるわけですけども、思い返せば私が高校野球を見始めた40年前50年前にはそういう名前の選手はいませんでしたからね。これもここ10年前後っていう流行みたいなもんなんでしょうかね。思い出すのはかつて甲子園を沸かせた早稲田実業の荒木大輔投手にちなんで、大輔っていう名前を付けられたのがあの横浜の松坂投手だったりね、そういうケースはあったんですけども、そうですね、去年阪神タイガースを引退した藤川球児投手の存在を知った若い父親世代が、球児とか球太とか直接的な名前を付けるのに抵抗がなくなったんじゃないかと私は推察してるんですけども、いかがでしょうかね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。8月最後の土曜日、聞こえてきました今週の1曲目は、夏の終わりに必ずかけてます、森高千里さんの夏の日。聞いてると本当に、ああ夏が終わっていくなというメロディーラインに聞こえませんか。今週の1曲目は森高千里さん94年の曲、夏の日でした。
蔵出しコレクション。
今週これからかける曲は、このコーナーとしてはとっても珍しく、まだ世の中に出てから半年も経っていない新しい曲です。なぜそうなったかって言いますと、今月は雨が多くて甲子園の高校野球がお盆以降連日中止になっていましたよね。でたまたま車に乗っていて NHK のラジオをつけていたんですけども、その日は甲子園は雨で、東京のスタジオから野球にちなんだ曲をいくつかお届けしますなんてやってたんですけども、その中の一曲だったくるりというバンドのタイトルもズバリ野球という曲を耳にしましてね、おお、これは面白いと感じて、家に帰ってから早速パソコンで調べてみたんですよ。まあくるりというバンドはよく知っているんですけども、この番組でも以前 NHK のテレビのファミリーヒストリーという番組のエンディングテーマとして使われています、リメンバーミーって曲をかけたことがあるんですけどね。くるりはバンドとしては1998年から活動していまして、今は2人組でやっているんですね。そのボーカルとギター、それから曲作りを担当しているのが京都出身の岸田茂さん、今45歳。京都出身なのになぜか熱狂的な広島カープファンとして有名だそうで、そのカープへの愛、プロ野球への愛から作った曲として、今年の4月に発売されたアルバム天才の愛に野球という曲が入っているんですね。メロディーのベースになっているのは、甲子園のアルプススタンドで各校のブラスバンドがチャンス到来っていう時に使う曲、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタっての聞いた記憶あるでしょ。これね、天理ファンファーレって言うんですってね。
吹奏楽の世界では常にコンテストで優秀な成績を収めてハイレベルだと評価の高い天理高校の吹奏楽部が1959年といいますから昭和34年から使っているファンファーレなんだそうですよ。その天理ファンファーレのメロディーに乗せて古今東西といってもまあ日本のプロ野球で活躍した選手たちなんですが、そのニックネームや名前が次々に歌われるっていう曲なんですね。ですからあまり野球には強くないちょっと疎い古い人は知らないって方のために少し事前に説明しておきますけども、最初に出てくるギータ、これは侍ジャパンのメンバーで金メダルを取ったソフトバンクの柳田選手、柳ギータから来ているニックネームでしてね。その後のおかわりっていうのは、これは西武ライオンズのおかわりくん中村武也。ゴジラゴジラというのは言わずと知れたジャイアンツのゴジラ松井秀喜ですね。ラミちゃんっていうのはお分かりでしょうけども、その後の清はやっぱり中畑さんでしょうかね。さらにワンちゃん長さんと王長島が出た後、ノムさんはカットバセじゃなくてありがとうと出てきます。これは去年亡くなった野村克也さんのプロ野球界への貢献に感謝の気持ちっていうところでしょうかね。その後連呼されている金村、金村は報徳学園の優勝投手でプロに入ってからは近鉄でバッターとして活躍しましたし、親分っていうのは大沢親分かな。そして番長と兄貴は清原と金本でしょうね。その次のハリーってのはちょっとわからないんですけども、ひょっとしたら先日そのテレビでの発言が物議を醸した張本さんでしょうかね。それから再び連呼されているペイさんというのはかつて広島のエースだった北別府投手のことだそうですね。トンナンシャーペイのペイは北ですからね。この辺はカープファンならみんな知ってるらしいんですけども、イチローの後のムネリンは少し前にソフトバンクで活躍していた川崎宗則。最後の方に出てくるひちょりっていうのは日本ハムにいた森本ひちょり。続く翔平は今をときめく大谷翔平だし、その後新庄ときますからね。この3人日本ハムつながりで終わるっていう作りになっています。では今の説明を思い出しながら聞いてください。くるりの曲野球。そう、私だったら掛布に若松、助っ人はデストラーデとかマニエルとかそんなところも入れたいですよね。そうやって自分だけの歌詞を作れそうな曲でもありますね。甲子園の高校野球もそろそろ幕を閉じますから、プロ野球の後半戦、こんな曲を聴いて自分の応援するチームへの気持ちをぜひ盛り上げてくださいね。今週の蔵出しはくるりの野球でした。
グラシネ一押しシアター。
8月ももう終わりですけども、8月といえば15日の終戦の日がお盆ということもありまして、先の戦争で亡くなった先祖のことを考えたり、戦争の悲惨さや愚かさを反省したりという映画やテレビドラマを目にする機会が多い月ですけども、今週8月の最後にご紹介するただいま公開中の新作映画は NHK が去年放送した特集ドラマの映画版太陽の子です。単にドラマの再編集ではなくて、ドラマには出ていなかった視点からのエピソードとか結末も少し変えてあるんだそうですね。物語の始まりは戦局も悪化して日本が窮地に追い込まれつつあった昭和19年の9月、日本でも極秘に進められていた作戦、海軍が最終兵器として原子核爆弾を作るため京都帝国大学の物理学の研究室にその開発に着手するよう命じたんですね。これは本当の話なんですよ。歴史的に事実だったことが分かっています。そのメンバーの一人である若き研究者石村周の家には、空襲で家が焼けるのを避けるために建物疎開で住む家を失ったいとこの節が祖父と共に居候することになります。時を同じくして周の弟の博之が病を治すため戦地から一時的に実家に戻ってくることになりまして、幼い頃から一緒に遊んでいた3人は久しぶりの再会を喜びます。しかし束の間の喜びに浸る暇もなく、周は研究室で原爆の材料になるウランの調達に汗を流しています。ウランを何トンも集めなくては原爆は作れない。しかしいつも集めてこれるのは3キロ5キロといった単位です。しかもウランを生成する遠心分離機がいつまで経っても完成しません。こんなことをやっていてもダメなんじゃないかと焦る研究員たちのもとに、昭和20年の8月6日、広島に新型爆弾が投下されて、それが原子爆弾であったと知らされます。 研究員たちはアメリカに先を越されたと絶望感を持ったまま広島へ放射線の調査をするために訪れるんですが、そこで彼らが目にしたのは一面焼き尽くされて焦土と化した広島の街でした。その後長崎に2発目が落とされたことで、京都の街には3発目はこの京都に落とされるらしいという噂が流れ始めます。それを聞いた州は思い切った行動を取るんですが、さてその後は点々点というようなストーリーなんですけどもね、見てて思ったんですけども、もし日本がアメリカより先に原爆の製造に成功していたとして、それがサンフランシスコやロサンゼルスに落とされていたかもしれない、その辺はほんの少しの違いで日本は加害国になっていたらどうしたんだろうなんて感じたんですけどね。戦争という狂気はわずかな違いで考える視点が変わりますよね。そして未来のある若者たちの人生も全く違うものに変えてしまう、そんな風に考えました。主人公の周には矢平優也、説は有村架純、そして広之に三浦春馬、改めて見ても3人ともやっぱり演技うまいですよ。他に一世尾形、田中優子、国村純といった厚みのあるキャスティングですね。NHK が時間とお金をかけて作った映像も深みがあってじっくり見せてくれますしね。 NHK ですからアーカイブスから使っているニュース映像も場面場面で挿入されていて、歴史的真実の説得力が出ています。8月もそろそろ終わりですけども、この映画もあと2週間ほどで上映終了ということになりそうですんでね、興味のある方はお早めに足を運んでください。今週ご紹介した新作映画は矢平優也、有村架純、三浦春馬、3人の共演の太陽の子でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは座席指定の先行販売を再開しています。以前と同様インターネット販売ではご鑑賞予定日の2日前の午前0時から、窓口では2日前の劇場オープン時からチケットを販売しています。便利な先行販売をご利用くださいね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また館内へ入場の際は必ずマスクを着用していただき、飲食時以外はマスクをつけたままお過ごしください。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備を稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今週のこのコーナーは今からちょうど40年前ですね、1981年昭和56年公開の当時世紀の美少女と言われたブルック・シールズ主演のエンドレスラブの主題歌を聞いていただきましょうか。ブルック・シールズは1965年の5月生まれですから撮影当時15歳ですね。イタリアの貴族の血を引く実業家の父と女優でプロデューサーでもあった母、その母のマネージメントで幼い頃から子役のモデルとして目立つ存在だったようですね。1977年12歳の時にホラー映画の脇役でスクリーンデビューしています。そして翌年78年にはプリティベイビーという作品でなんと12歳の娼婦の役を演じて、これで一気に注目を集めたんですね。そこで主役に抜擢された80年の青い珊瑚礁がヒットした後に作られたのが翌年81年のエンドレスラブでした。監督を務めたのはイタリア出身でかつて巨匠と言われたルキノ・ビスコンティの下で修行を積んだフランコ・ゼフェレッリでした。彼のそれまでの代表作は1968年昭和43年に公開されて日本でも大ヒットしましたオリビア8世主演のロミオとジュリエットですけどもね、この物語を現代に置き換えたような10代の若い男女が大人たちに翻弄されて引き裂かれていくというストーリーのスコット・スペンサーの原作小説が映画化されました。ブルック・シールズ扮する15歳の少女ジェイドと恋人の17歳のデビッドはお互いの親も公認の仲だったんですが、2人が10代でありながら深い仲になりすぎていると疑いの目を向けられ始めて付き合うことをやめさせられてしまいます。ある日ジェイドに会いたいと思い詰めたデビッドが彼女の家に放火してしまったことから、さらなる悲劇が2人に襲いかかるのですがというようなストーリーなんですけどもね。 ブルックシールズは当時世界的に注目されていた女優でしたけども、特に日本での人気はすごくて、化粧品の CM に出て、その時の CM ソング一風堂のスミレセプテンバーラブは大ヒットしましたしね。なんとフジテレビの新春スター隠し芸大会にも出演したりしているんですよ。それから今の天皇陛下、当時皇太子の浩宮様も彼女の大ファンだったと報道されたことがありましたね。その後ブルックシールズは仕事を控えて名門プリンストン大学に入って首席で卒業したなんてニュースもあったんですけども、テニスプレーヤーのアンドレアガシと結婚離婚と、現在はテレビプロデューサーと再婚して2人の女の子の母親、今年56歳です。この映画エンドレスラブの主題歌を歌ったのはダイアナ・ロスとライオネル・リッチーという最強のコンビでして、アメリカではシングルチャートで9週連続の1位を獲得しています。日本でもシングル版は10万枚以上売れているんですね。ではダイアナ・ロスとライオネル・リッチーのデュエット、エンドレスラブ。その後10年以上経った94年にはマライア・キャリーとルーサー・バンドロスによってカバーされていてヒットしています。今週のタイムスリップムービーヒッツは1981年のヒット映画ブルック・シールズ主演のエンドレス・ラブの主題歌、ダイアナ・ロスとライオネル・リッチのデュエットでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の高田人さん。先週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のトンボちゃんはわかりませんでした。大岩さんが遠山ひとみさんを名前は知っているけど曲は知らないとおっしゃっていたのと同じように、名前は聞いたことがあるけど曲は知りませんでした。高田人さんと私は確か5つぐらい年が離れてるんでしたっけ。ですから私が当時高校生か大学へ入った頃、それより5つ下っていうと小学校高学年か中学へ入ったかってあたりですよね。そういう世代的な違いっていうのもあるんじゃないかって考えるんですけどね。3組3曲の時はだいたい1組が分かりませんね。今週は1人のアーティストで3曲なので考える必要がないからゆっくり聴けそうです。夏木マリさんは1曲は確定でしょうが、はいはい、絹の靴下、その他は何がかかるんでしょうかね。あの曲は確か私が小学校の頃だったですね。やっぱり小学生でしたか。私が高校1年生か2年生ぐらいの時ですから、当時も僕は深夜放送も聞いてましたしね。ラジオでお気に入りの番組といえば日曜日の朝、東京の日本放送からの全国ネット、ロイ・ジェームスさんが司会をしていました火曜ベスト10、毎週聞いてましたからね。その辺でこれは聞いたことがあるぞっていう曲、世代的な違いがあるんじゃないかな。同じ頃に流行っていた山本リンダさんともどもドキドキして見ていたような覚えがあります。結構高田人さんもマセガキだったんでしょうかね。先週から引き続きそんなフレーズ出てますけどね。続いての長野市の猫道探検隊さんのメッセージも夏木マリさんのことについてたっぷり書いてくださいましたね。今週の夏木マリさん、金髪が似合いますよね。今の NHK の朝ドラおかえりモネでもね、登米の森林組合のさやかさん、あれなんつうんですか、ツーブロックって言いましたっけね。片方の耳の上刈り上げてあって、それが金髪ですもんね。いやー、あれだけ派手なおばさんが田舎にいたら目立ちますよ本当に。金髪といえばオリンピックを見ていて、私が俺も金髪にしてサーフィンでもするかなと言ってみたら、神さんがいい年して金髪なんて冗談じゃないわと本気で怒りました。いい年って湯婆婆推定100歳も金髪でしたよねと私に同意を求めてるんですか。いや、湯婆婆は多分もともと金髪なんですよ。だから分け目のところの髪が伸びてきてそこが黒かったりするともう一回染め直しとかね、そういう煩わしい手間は一切気にせずに育ってきて推定100歳ですよ。あくまで想像ですけども。それに比べると猫道探検隊さんがこれから金髪にしてサーフィンを始めようか、まあ冗談であることは十分分かってますけどね。いやいや、ある程度の年になってからね、髪を染めるというのは結構ダメージが強いようですから、髪の毛に。それによって一気に本数が減るとかね、ますます細くなっていくとか、そういったことも考えられますから、いい年して金髪なんて冗談じゃないわっていうのは、まあ正直言えばそうなった猫道さんを見て殿ご乱心というふうに思われることが間違いないですからね。妻として耐えられないと、冗談にしても程があるっていう感じで出た言葉なんでしょうきっとね。 まあいっそのこと金じゃなくて銀だったらね、シルバーグレーでいいじゃないですか。そっちの方が現実味ありますよって真面目に受け取ってどうする。話は変わります。はい、曲は絹の靴下。金井勝子さんの他人の関係とともに特徴がある振り付けで、歌詞もちょっとエッチだなと思っていたから男子も面白がって真似してましたよね。トゥルルントゥルルンのね、絹の靴下のイントロのところは、そうですね、今でも覚えてますよ。でも調べてみると夏木マリさん当時20歳だったんですね。微妙ですけど正しくは21歳ですね。湯婆婆も50歳ですし大人なんですね。そう、21歳にしては本当に大人の女性、お色気たっぷりと当時高校生だった私でも感じましたからね。それから湯婆婆、これは2001年の映画ですから夏木マリさん49歳かな。今風に言えばアラフィフってとこですもんね。ですから世の中若い頃もそこそこ人気があったけども、それなりの世代になってこういう感じで年を取りたいわと思われるような存在ってたまにいらっしゃいますよね。夏木マリさんもきっとそうなってからの方が好感を持ってる人多いと思いますよ。さあこの後のコーナー、絹の靴下以外の2曲は一体何がかかるでしょうか。もうちょっと待っててくださいね。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji、 これで善光寺ですよ。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。新州ではもう夏休みも終わりましたからね。先週までいた高校生のグループとか、お父さんお母さんに連れられた小学生たちとか、そういった姿見なくなりまして、ちょうど今どの映画も始まっちゃってるもんですから、シネマスタジオの前閑散としてますけどね。学校が始まればお父さんお母さんにとってもいつもの静かな平常に戻るというところなんでしょうか。そこでちょっと時間ができたりしたらば、また番組へのメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。そして長野グランドシネマズまで足を運んでいただいた時には、このスタジオの前にはテーブルが置いてありまして、その上には紙と鉛筆が用意してありますんで、最近見た映画の感想とかその主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。よろしく。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。さっき夏木マリさんについてのメッセージのところでも触れました。彼女が今出演しています NHK の朝ドラおかえりモネの主題歌手に入れましたんでね、聞いてください。バンプオブチキンが歌っています、七色。 NHK の朝ドラおかえりモネの主題歌、バンプオブチキンの七色でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目の名です。これまで名は中村雅俊、中森明菜、中山美穂に長渕剛、中島みゆき、それから中原理恵、長山陽子とやってきまして、今週はさっき主題歌をかけました NHK の朝ドラおかえりモネでは、宮城県富めの森林組合のリーダー、頑張ってるおばさまさやかさんをやっている夏木マリさんです。まあドラマを見ていて、ああいう派手なおばさんはそんな田舎にはまずいないだろうなとは思うんですけども、それでも夏木マリさんのキャラクターには合ってるんじゃないかなって感じで見ています。夏木マリさん、1952年昭和27年の5月、東京豊島区生まれで今69歳です。地元の名門高校豊島が丘女学園に通っていた頃はグループサウンズの追っかけをしていたんだそうですが、その頃にレコード会社のスタッフと知り合ったことで、高校を卒業した後19歳の年、71年に本名の中島純子っていう名前で一度歌手デビューしています。本人はジャニス・ジョプリンのようなロックを歌いたいという希望があったんですけども、それは全く通らず、清純派のアイドル歌謡を歌わされたんですが、この年は小柳ルミ子、南沙織、天地真理の新三人娘がデビューした年にあたりましてね、 中島純子として出した2枚のシングルレコードは全く鳴かず飛ばずで、地方のキャバレー周りで涙したこともあったそうです。そこでスタッフたちは彼女のスタイルの良さを売りにしようとアイデアを出しまして、心機一転お色気をアピールする路線に変更します。1973年、昭和48年、夏木マリという芸名にして絹の靴下を出すんですが、発売が6月だったんで、この夏は決まり、夏決まりというダジャレから芸名が決まったんで、本当は嫌いでしたと後に本人が笑いながら話していたのを聞いたことがあります。では夏木マリさんの1曲目はやっぱりその曲です。絹の靴下。レコードセールスは15万枚、トゥルルントゥルルンってところでやるフィンガーアクションも話題になりました。夏木マリさんの1曲目はこの芸名にしてからのデビュー曲、絹の靴下でした。70年代の前半って言いますとね、私の記憶では辺見マリさんあたりからかな、それに山本リンダさん、安西マリアさんね、割とお色気全開という路線のヒット曲が多かったですよね。まあ私は何度も言うようですが南沙織さんのファンでしたけども、当時の夏木マリさんが21歳で、まさか自分と5歳ほどしか年が違わないとはね、全く知りませんでしたね。そして夏木マリとして出したシングルレコードで一番売れたのは、翌74年の3月にリリースしたこの曲でした。トータル23万枚のセールス。夏木マリさんの2曲目はお手柔らかに。オリコンのチャートではこの曲が唯一ベスト10入りしまして10位に入っています。夏木マリさんの2曲目はお手柔らかにでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は夏木マリさんの3曲をやっています。とはいえアクションや衣装も含めてお色気路線っていうのはやっぱり飽きられてしまうのも早いんでしょうね。お手柔らかに以降はレコードが10万枚以上売れたヒットは出ませんでした。そんな中で高校2年生だった私が好きだった曲はこれです。夏木マリさんの3曲目は74年の夏の曲、レコードは9万5000枚のセールス、夏のせいかしら。インデックス夏木マリさんの最後の曲は夏のせいかしらでした。再デビューしてから1年と少しで、この曲の後に貧血症という病気によって3ヶ月入院したんだそうですが、退院した後仕事が激減してしまっていて、再び地方のキャバレー周りという辛い日々を経験したんだそうですね。仕事の中心は映画やドラマ出演などに移して、1979年に G メン75、82年に桐生院花子の生涯、89年からは男はつらいよシリーズで吉岡秀隆扮する三尾の恋人泉、これは5組がやってましたけどね、そのお母さんの玲子の役で6本に出演しているんです。アニメ作品としてはさっきも触れましたけども、2001年のスタジオジブリの千と千尋の神隠しの湯婆婆とゼニーバ2役でしたけどね。歌手としてはブルースのバンドで活動したり、50歳を過ぎてからの方が目立ってるんじゃないでしょうかね。今週のインデックスは夏木マリさんの3曲でした。ということで来週以降の予定をちょっとご紹介しますと、次のにはこれまで新沼謙治、西田敏行、西村智美に錦野明と、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、その後の3組3曲は西崎みどり、新田恵里、西川峰子に西田ひかるなどなど、3組3曲でかけられる歌手やバンドも終了しまして、その次のぬはこれまで1回もやったことがない、にとぬはもう終了しています。その後のねは70年代のバンド猫を1回やっただけ、そしての野口五郎、のこいのこと3曲ずつかけまして、前回3組3曲で野村雅樹、野瀬恵子、能義行、これでのも終了しています。そこで来週はハへ行きますよ。これまでハは橋田則彦さんの3つのフォークのバンド、それ以降はバンバ博文、浜田翔吾、原田智代、ハイファイセット、ハウンドドッグ、原田真嗣とやってきまして、ハはまだ3曲かけられる歌手やバンド結構ありますね。そんな中で80年代アイドル早見優さんやってなかったですよね。彼女のイメージの夏もそろそろ終わりですけども、来週だったらまだ暑さ少し残ってて間に合うでしょうね。来週のインデックスは早見優さんの3曲いきますんで、といっても夏色のナンシー以外は選ぶのちょっと難しいかもしれない。メッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。では今週もエンディングの時間になりました。須坂市の風の坂道さんのメッセージをご紹介しますね。 またまたご無沙汰してしまって、今日が、あ、水曜日と気づいてよかったです。かっこ笑い。本当だ、送っていただいた日付を見ると、25日の朝8時12分。やることがいろいろとありそうな時間にありがとうございます。おかえりモネをやっている時間帯ですけども、ご覧になっていらっしゃいませんか？ワクチンの接種も無事2回目を終えまして、発熱もありましたが37度くらいで済んで、とりあえずほっとしていますね。新型コロナのワクチンの接種なんてな、この地球上に生きている人類としてはみんな 100% 初めてなのに、副反応が大きい人の方が免疫力が強くなるとかね、分かったような適当なことばっかり言ってますけども、気にしないでいきましょう。全くね、先週の金曜日の朝、スマホが突然真っ暗な画面になり、お、それから使用不能になってしまいました。翌日土曜日の夕方、長野市内のお店で1時間ほどで修理してもらったんですが、2日もスマホが使えないというのは不便この上なく、どれだけ普段スマホと切り離せない生活になっているかと思い知らされました。データも LINE の過去のやり取りも戻ってきませんでしたが、あ、そうだったんですか。あとはほぼ復活しました。気をつけようもないんですが、気をつけないとですね。いやいや、実は私もガラケー時代の2年前の春に同じ経験をしましてね。ただ風の坂道さんと唯一違うのは、古い機種なのでもう修理ができないんですよって言われてガーンでしたよ。全く電源が入らず、データも写真も全部パー。風の坂道さんも最後の一行に書いていらっしゃいますけど、そう、気をつけようがないから気をつけないといけないところは、住所録とか写真のデータをバックアップするためにミニ SD を入れられるところがあるんですよ。必ず装着しておくことなんですけど、私はまだ新しい、いわゆるガラケー型のスマホ、ガラホにしてあるんですが、まだ入れてません。そろそろ入れなくちゃ。ああ、説得力ないですね。どちら様もお気をつけくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。